森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、今回はですね、スポーツ界の暗黙のルールについてちょっと伺いたいなと思っています。まあ、今年話題になったのがですね、卓球界の暗黙のルールなんですけど、今年2月の卓球の世界選手権行われまして、団体戦で南アフリカと対戦した日本の選手が第1試合の第1ゲームを11対 で、第2試合も他の選手が第1ゲームを11対0で選手したんですけど、それに対してマナーとしてどうかという声が起こったらしいんですね。で、卓球界ではですね、あえてミスして得点を与えてラブゲーム11対0を避ける暗黙のルールがあるのに、それに反しているという見方なんですけど、
なんだそれ。
これなんか不思議ですよね。まあ、ちょっといろいろ諸説あるんですけど、中国の選手がまあそういうのを始めて、で、中国って卓球界ものすごい強いトップ、ね、レベルの強豪国ですけど、で、なんとなく広まっていってということなんですけど、これ率直にひとりさん、プロの、ね、選手だとひとりさんからして、率直にこういうルール、暗黙のルールってどう感じます？別にルールブックにも載っていない。
いやー、どうだっけ、わざとミスするってこと？
そうみたいですよ。だ、逆に失礼みたいな意見もあるんですよ。
それはない、僕の中でノーだな。
あ、ノーですか。いや、
例えばサービス、う
ん、はい、
サービスの時にカットかけないとか、
うん、
優しく打つとかはまあいいかなと思うけど、
はい、
わざとミスするっていうのはあまり僕は賛成できないな。
うん、まあ本当に今おっしゃったように、逆に失礼という意見も本当に結構多くあって、で、まあだんだんなくなってきているようではあるんですけれども、まあまだまだこうした暗黙のルールというものが他のスポーツ界にもねあるということで、うん、まあ、例えばサッカーですと、怪我して起き上がることができない選手がいたらボールを外に出して、相手チームでもゲーム止めて、でそれに対して怪我した選手が出た側のチームがスローインで相手にボール返す、これはフェアプレーで、なんかいい暗黙のルールだなっていう。ね、
あれもさ、はい、サッカーのそのプレーも、
はい、
止めなくてもいいシチュエーションの時もあるじゃないですか。
あります、あります。
なんか勢いに乗ってこっからもう攻撃の形に入ってる時に、
うん、
倒れて、
はい、
相手が倒れちゃって、でももうなんて言うんだろうな、ただその場所だけでの競り合いで倒れたんじゃなくて、もう、うん、全体的な流れがもう一連として横並びで全員が上がっていくみたいなのあるじゃないですか、はい、そこで止める止めない問題とかも出てくるわけでしょ。
いや、出てきます。だから怪我をした選手がいるチームはもう暗黙のルールで止めるんでしょ、止めるんでしょみたいな感じになるんですけど、攻撃してる側のチームはもうイケイケになってそのままゴールして、それがまた物議かもしてブーイングみたいなこともあるんですよね。
いや、むずだ、僕はそこも見てて思うんだけど、
はい、
なんだろうな、その止めなきゃいけない間とか瞬間とかって、なんか全員が分かって、多分怪我してしまったチーム側も分かってると思うんですよ。やばいから止めてほしいだけで、はい、
そうですね、うん、
だけど本当になんか単発的にドン、あ、なんかこう攻撃というより、そこでまた、まあ、例えば後ろに戻したりとかするようなケースの時に、はい、まあ、倒れたりとかしたら、それはどっちのチームもいやいやそれは出さなきゃダメでしょっていうの分かるけど、
はい、
その辺のなんか、いやー、まあだからこういうことになるわけですよね。
うん、いや本当難しい、それぞれの状況によっても考え方も変わってくると思うんですよね。
だ、基本止めないでいいんじゃない、基本止めないで、
はい、
明らかにこれはもう向こうもスローインで返してくれるっていう状況であれば、う
ん、はい、
まあ、出せばいいけど、
はい、
そんなこと言ってたら毎回倒れた瞬間止めなきゃいけなくなって、攻撃のパターンがね、うん、そのリズムができないとかなっちゃうじゃないですか。
そうですね、だから、まあ、審判が止めるまでは止まらなくていいっていうの、まあ、基本的にはそういうことですからね、
うん、そうそう、あとよっぽどなんか怪我の具合とかがあるじゃないですか、
はい、
明らかに足がちょろっと当たっただけで倒れ込んで、
うん、
まあ、なんかシミュレーションに近いような、
はい、
倒れ方してる、ですっごい大げさに下がってる時に、うん、じゃあそれって出すのみたいな、
まあそうですね、
ことにもなるし、うん、
まあそのあたりのジャッジは難しいですよね、
うん、そう、競り合って腰からドーンって落ちてうずくまってたら、はい、そういうのはねもう出してあげた方がいいって誰もが分かるし、うん、
はい、
だからなんかその11対0はダメっていうのはなんかミスしてあげるっていうのはなんか違和感あるな、
うん、そうですよね、いや僕もどっちかというと違和感、野球にも、はい、
暗黙のルール、野球にもまあ一応暗黙のルールがあって、でもそれは、はい、例えばもうある程度の両チームがもう負けてるチームももう半分諦めなきゃいけない状況で、勝ってるチームも今日はもう、うん、勝っただろうっていうような状況の中で、例えば、スクイズとかバントとか犠牲となるこう作戦、犠牲バントとかね、うん、あのなんていうの、犠牲バント、バント自体がもう一人犠牲なんですけど、まあ、それをわざわざするっていうのはちょっとこう相手に失礼っていうとか、
そのラインってじゃあ点差とかでなんと例えば7対0ぐらいだったらとか、試合終盤の8回で7対0ぐらいだったらとか、線引きはなんか明確にあるんですか？
まあ大体10点差だったらもう6回以降かな。
ああそうですか。
うん、一応5回までは何があるか分かんないんで、はい、うん、例えばじゃあ4回の時点で10対0になりましたと、
はい、
でもうバントも何も、盗塁もしないと、
うん、
でその4回5回に3点4点返されたら5、6点差になるわけじゃないですか、
はい、
あ、じゃあそうか、いや6点差ぐらいになった時に、いやちょっとまだ分からんなみたいになるんで、
うん、
まあイニング数と点差ですね。あとは状況、
うん、
相手ピッチャーがもう先発を早々下ろして、
はい、
中継ぎピッチャーも普段投げれないような若いピッチャーが出てきたりしたら、まあそれはもうある意味今日は勝ちを拾うというよりそういうチャンスを与えるみたいなことなんで、まあ細かく言うと、まあ5回時点で10点、7回7点8点とかそんなもんかな。
ああやっぱり高校野球のコールドになるくらいの基準ですね。
暗黙ですか、ルール決まってないけど。
そうですよね。
でも例えばこれがすっごい相手チームがもう今のホークスとかね、
はい、
4月時点のホークスもめちゃくちゃピッチャーもいいしめちゃくちゃ打ちまくってる状況の中で、じゃあ6点差7点差で6回7回でセーフティーかっていうと全くセーフティーじゃとは感じないんで、
はい、
ただまあバントとかはしないかな、でも盗塁はあるかなとか、そういう感じです。
ああそうなんですね。
あんまりに点差開くと例えば 3-2、
はい、
ワンアウトとかノーアウト 3-2 って結構、まあ、ランナー走らすケースが多いんですけど、はい、まあ、ランエンドヒットとか、
はい、
になるか パターンが多いんですけど、それ もうサインを出さないとか、
あ、 そうですか、
そういうパターンにはなりえますけど、
うん、
まあそういったなんかお互いのだからチーム状況にもよると思いますけどね。
ああそうなんですね、うん、まあ、今あのプロ野球界でのね、ひとりさんの体験としてのお話も聞きましたけど、なんかいろいろと調べているとメジャーリーグでもやっぱり結構こういうのがあって、例えば大差でリードしている場面でカウント3ボールはノーストライクから打ちに行かないと、フォアボール避けるためにストライク取りに来た球を大差で勝っている側のチームが打つのは NG で、でこれ新庄監督がメッツ時代にこれに対してフルスイングして結果まあ空振りだったんですけど翌日の試合でデッドボール受けたとかいうケースもある。
いやでもこれ難しくて、
うん、
3ボールになるじゃないですか、例えば若いピッチャーが、
はいはい、
でも若いピッチャーってフォアボール出したくないし、うん、でベンチから見ててもフォアボール出すぐらいなら打たれようと思ってる、
はい、
打たれると思ってるはずなんですけど、うんうん、それで3ボールから打って決着つくのってお互いにいいんじゃないって僕思いますけど、ね、
そうですか、
もう白黒だって凡打の確率は高いわけですよ、う
ん、はい、
野球ってもう 3割バッターで一流って言われるわけですから、うん、3ボールからじゃあホームランの確率とかヒットの確率グッと上がるかって言ったらそうでもないと思うし、
うん
うん、だったらまあボンダーそれで1球でいい当たりフライアウトだったら相手チームも喜ぶわけじゃないですか。
そうですね。
だから僕はそこもなんかね、
ああそうなんですね、
微妙だなと思います。そんな、
でも今ひとりさんがお話してくれたような内容も別に誰かからこうしろよって言われたわけでもなくて、なんとなくもうこうなったからこうかねみたいな雰囲気になるってことなんです、
う
ん、
そうだから下手したら今のこの発言が全世界のプロ野球メジャーリーガー、まあ、どの世界でもいろいろプロ野球があると思うんだけど、
はいはい、
この発言を聞いたときに、
はい、
意外と理解してなくて、
うん、
あ確かにって思う選手が俺半分ぐらいいるんじゃないかなって思う。
そんないますか。
スリーボールだから打つのが失礼っていうのは、
はい、
いや点差じゃなくってその相手ピッチャーのことを考えたら打ってほしいピッチャーだっていると思うんですよ。だってちょっとボール気味のボールで打ってくれたらラッキーじゃないですか、
まあそう
ですね、ストライク取るのにヒーヒー言ってるわけですから、
はい
はい、それをダメってっていうのはなんかただ形にはめてそれを相手に失礼って言ってるだけいやむしろスリーボールにする方が失礼でしょみたいな、この点差で何警戒しとんのみたいないや、
まあ、それはまた緊張とかいろいろちょっとわからないですけどコントロールの部分はね、まあでも結局なんかそのお互いの気持ちの部分をちゃんと理解できあって行きかどうかとかなんかお互いをリスペクトできてるかどうかっていうところなんだろうなっていうふうにね思いますけどね。
いやそうだから明らかにねなんかここそんな無理して走らすみたいなところは、うんうん、まあ確かに控えた方がいいなって思うんですけど、
はい、
でもじゃあ若い選手が、まあ、7、8点差で8回9回初登板できましたと、ですごい強打者相手にじゃあ外一辺倒だけで、
うん、
打たれてホームラン打たれてそのまま2軍行って野球人生終わりましたってなったらじゃあインコース行けよってやっぱなるじゃないですか、
はい、
でも点差考えたらインコース厳しいボール行ったら怒られるんですよ
そうなんですね。
それでもさ、うん、状況じゃないですか、若いピッチャーなんだから、
まあ、そうですね、
うん、だからもう当ててしまったらもうごめんなさいわざとじゃないですって出会い風に、はい、その勝ってる方のチームもすまんすまんってちゃんと頭下げれば分かってくれると思うし、
はい、
うん、怒られると思うけど、
うん、
まあ、よく分かんないルールもいっぱいあるんですよ。でも
やっぱりそうなんですね。
あるある、なんでこんなルールになってんのみたいな
あ、そうなんですか。ちょっともう今日時間がね結構いいところなんで、もっとまだこの話
いやそう相手チームがもうランナー一塁の牽制入ってないんですよ、
はい、
もうファースト下げてんですよ。もう今日はもう全然もう今日は負けましたみたいな雰囲気だけど、いやこっちもう1点すっごい欲しいんですけどみたいな、
はい、
そんな勝ったと思ってませんけど、それ離れてたらスチールとかできないじゃないですかっていうこともあるしね。
ああそうなんですね、
うん、
あやっぱいろいろケースバイケースですね。
あるんでまたこの話ゆっくりしましたけど、結構意外と楽しくて喋っちゃいました
、はい、ありがとうございます。
じゃあ暗黙のルールこんなところで失礼します。ありがとうございました、相川さん。
ありがとうございました。